皆様こんにちは。歴史デザイン歴デザインへようこそ。この番組は株式会社ハリマゼデザインがお届けするビジネスや人生のお役に立てていただきたいとデザイナー目線で歴史を語る番組です。語り手は自他ともに認める歴史オタク、今まで読んだ歴史関係本1000冊以上、現地へ赴くフィールドワークに勤しむ株式会社ハリマゼデザイン代表取締役の角田誠がお送りいたします。はい、改めまして株式会社ハリマゼデザイン代表取締役の角田誠です。よろしくお願いします。本日はですね、先日までですね、東博ですね、東京国立博物館、東京国立上野にある東博でですね開催されておりました、ちょっと展覧会をね見に行ってきたので、その件に関してお話ししたいなと思っております。はい、本阿弥光悦という人についてですね今日はお話ししてみたいなと思うんですけれども、もう東博でやっていた展覧会終わってしまったんですよ。僕機会があればねもう一回ぐらい行きたかったんですけど、どうしてもね、まあ、本当ずっと行きたくて、やっとスケジュールが取れて行けたのがもう本当に終わりギリギリだったんですね。確か3月の10日ですね。なので、昨日ですね、昨日で、終了してしまった、特別展、本阿弥光悦の大宇宙というのをね、見てきたんですよ。もう、しつこいですけど、もうあと2、3回ぐらい見たいな、もうちょっと見たいなと思ったんですけど、平日にね、行ってきたんですけど、それでも人がいっぱいでしたね。いや、わかるぞと思いながら見てたんですけど、皆さん本阿弥光悦という方はご存知ですか？あんまり知らないぞっていう方が多いかなと思うんですけれども、彼が残した作品で一番有名なのは教科書にももちろん出てきますけど、船橋蒔絵硯箱っていう硯箱ですね。これは多分ね皆さん見たことあると思います、絶対に。記憶にないよって方もいるかもしれませんけど、僕はこれいつやったかな、中学校の美術の教科書か高校か忘れましたけど、最初に見た時にはねやっぱ衝撃でしたし、正直ですけど未だに僕はこれを参考にしてます。デザインを自分でねデザインを作る時に、特にボックス箱のデザインを作る時はすごくいつも参考にしています。これまた後でご紹介、この船橋の硯箱のどこの部分を参考して何を僕がデザインしたかっていうのをちょっと本阿弥光悦と並べるのもめちゃくちゃおこがましくて申し訳ないんですけど、紹介したいなと思うんですけど、それぐらい僕の中での影響力の大きな作家さんって言っていいのか、どう言っていいのかっていうこともまた今からご説明するんですけど、そういう人物なんですね。なのでぜひ皆さんにもちょっとねご紹介したいなと、ちょっとこう音声でねどこまでお話しできるか分かりませんけど、もし皆さんスマホをね今多分で聞かれてると思うので、お手を止めるお時間がありましたら船橋蒔絵硯箱一度検索してみてください。感動しますからね、本当感動します。そしてもう一つがですね、これもめちゃくちゃ有名で教科書に出てくるんじゃないのかなと僕はもう見たことあったので思うんですけど、鶴下絵36花仙和歌館っていうのがあるんですね。これは書ですね、毛筆というか書ですね。ただこれは本阿弥光悦側から見ると書なんですけど、もう一人有名人がですね関わっている作品なんですけど、これ俵屋宗達っていう人がですね絵を描いてるんですね。これ鶴の絵を描いてるんですけど、この二人のね合作なんですけど、これはねやばいですよ。これ本当にすごい作品なので、なんて言うんでしょう、これもうねある意味ね動画なんですよね、ムービー、動いているんですよね。でなんならもう音楽も聞こえてくるので、本当に映画のような作品なんですよ。書なので文字ですよ、文字、筆で書いた文字なんですけど、その和歌をね36花仙和歌館なので和歌を書いてるんですけど、その和歌をこう巻物に書いていくんですよ。でその巻物に書いていくその、下絵というか、今でいうテクスチャーみたいなもんですかね、それを俵屋宗達が鶴を書いてるんですけど、もうこの二人のね共作のなんて言うんでしょう、 エグさというか凄まじさが感じられる作品で、これもね現物を見たくてちょっと行ってきたんですよ。はい、これがまあこの2つは結構有名どころですかね。はい、ではですね、早速その本阿弥光悦という人がどんな人で、ね、どういう作品を残して、あの僕角田誠にですねどれだけの影響を与えたかっていうことをそこの部分は別にいらないかもしれませんけど、お話ししていきたいなと思いますね。で、今日はせっかくなのでこの本阿弥光悦の大宇宙という展覧会で、買ってきましたですねこの図録をちょっとねパラパラパラとめくりながらお話をしていきたいなと思っているんですけれども、本阿弥光悦っていう人はですね、まずいつの時代を生きた人なのかっていうことをちょっとご紹介したいんですけれども、生まれはですね1558年で、お亡くなりになったのが、1637年なんですね。なので、まあ、あの室町時代の末期から江戸時代にかけて活躍した人 で今回ね僕この図録で一番嬉しかったのはこの年表がついてるんですよね。光悦がずっとね生まれてから亡くなるまでの年表がついてるんですけど、ちょうど僕今あの秀吉老いて吹く風秀吉編を配信してるでしょ。で、まあ、あのお気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、超戦国オタクなんですよね。ちょうどねそこの時代の人なんですよ。で、光悦が生まれたのがですねその1558年なので永禄元年っていう年なんですけど、で彼がですねこの3歳、2年後かですかね、3歳の時にじゃあ何が起こったかというと、あの有名な桶狭間の戦いですね、桶狭間山の戦いが起きてるんですよね。織田信長が今川義元を倒したですね。多分これ時代がゴロッと変わり始めるぞ、これえらいこと起きたなと、多分今日の都で騒いでる時に本阿弥光悦は3歳でバブバブと言ってることですね。で、彼がですね28歳ぐらいですね、もう青年になってですね28歳ぐらいになった時に、北陸へ行くんですね。これ何をしに行ったかというと、前田利家ですね、秀吉のお友達というか仲良しでですね、最終的に豊臣政権で徳川家康と双璧をなすですね、超重要人物になっていくあの前田利家ですね、ゴン大納言まで上り詰める人ですけど、彼にですね会いに、28歳の時に行ってるんですね。で、まあ、何をしに行ったかというと、お父さんの本阿弥光悦はね、本阿弥光悦のお父さんのお使いでですね前田利家のところに行ってるんですね。で、これ何のお使いかというと、刀をですね納品といいますか持って行ってるんですね。この本阿弥家っていうのは、刀の刀剣ですね、刀剣の研ぎ、まあ、研磨することですね。刀を研いだり拭いといって手入れをしたり、目利きですね、鑑定をしたりする超名家なんですね。なのでこの刀をですね扱うことが本阿弥家の一応こうメインなお仕事なんですね。そんなお家に生まれたのが本阿弥光悦なんですけれども、で光悦はですねあの最初はそのお父さんに付き従って刀のね研ぎや拭い目利きっていうことをして暮らしているんですけれども、どんどんねこう後半になっていくにつれて、芸術的なですね、まあ審美眼といいますか、それが開花していくんですね。で、この先ほどちょっと、前田家にですね刀を持っていった時に、手紙が残ってるんですね。その戸田治部左衛門景政っていう人に宛てた手紙なんですね。これはその加賀藩前田家のですね重鎮なんですけれども、その人に手紙を書いて、お父ちゃんの代わりに刀持ってきましたので、前田利家様に取り継いでくれませんかみたいなね手紙が残ってるんですよね。でその時の手紙すらがもう作品になってるんですよね。今回も展示されてましたけど、いややっぱすごいんですよね。ただなんですけど、実はこの本阿弥光悦がその刀剣刀にね関わったぞっていう証拠といいますか、記録がねほとんど残っていないんですよね。とまあこう書かれてるんですけど、この本には、だからこう一応こう本阿弥家は刀を仕事してるんですけど、光悦はその刀を目利きしてですね、あの光悦印をつけたとか、それこそ刀を研いだぞっていうものが残っていないんですよね、あんまり。 なのでその刀に関わったことよりも家業のその刀よりも書であったり陶芸であったり漆芸であったり能楽であったり茶の湯、こういうものに関わった好き者、まあ、好き者とも言いますけど、そういった人だということで後世にすごく名前が残った人なんですよ。でじゃあまあね、あの家の仕事をしないでですね、あの好きなことして遊んでた人かっていうとそうじゃないんですよね。もう彼が作った文化っていうのは今の日本の文化にも本当にもう脈々と伝わっているんですよ。でこの後ですね、リンパっていう人たちが登場するんですね。リンパ、これ尾形光琳という人を発祥にした、まあ、ある種こう手法といいますか派閥といいますか、まあ、尾形光琳もね、屏風とかすずり箱で有名なのありますね。あれも国宝ちゃいますけど、確かあのすずり箱もあの屏風も必ず皆さん教科書で見たことありますよ。尾形光琳の屏風はですね、紅白梅図だったかな、紅白梅図、ごめんなさい、ここに今手元ないんであれです。紅白梅図屏風だったと思います。で、尾形光琳とすずり箱ももう僕めちゃくちゃ好きなんですけど、あれも有名なやつで、あの、八橋蒔絵螺鈿すずり箱だったかな、ちゃんと調べて喋るって感じですね。八つの橋は8個の橋ですね、ブリッジの橋ですけど、八つ橋蒔絵螺鈿すずり箱だった気がします、うん、これもね、見ていただくと分かります。あのもう確実にあの本阿弥光悦の影響を受けたなって感じですね、尾形光琳も。なのでいわゆるリンパと呼ばれているものの元になった祖になった人は誰かというと、この本阿弥光悦だと言われてるんですね。で先ほどちょっとちらっとお話しした俵屋宗達もリンパの祖と言われてるんですけど、ややこしくなってきましたね。いろんな人の名前を出すのはもうそろそろやめますね。本阿弥光悦終始に喋れますね、まあ、ちょっとね本当この辺ね面白いんですよ。本当に面白くてあのマニアックすぎて皆さんうんざりするかもしれないんですけど、はい、あのそれぐらいね日本の本当文化に多大な影響を与えた人なんですね。なのでまあ刀のね刀剣の方よりもこの、書であったり陶芸であったりっていうこちらの方が有名ですね。で先ほど代表作でご紹介させていただいたあの船橋蒔絵すずり箱、これのまず凄まじさをちょっとご説明してみたいと思うんですけど、もう一番の特徴、もう一番の特徴はもう本当見てわかるんですけど、すずり箱なんて箱なんですよね。で本体、身の部分と蓋の部分があるんですけど、その蓋の部分がドーム型になってるんです。丸くドーム型に膨らんでるんですよね。これすずり箱なんで普通はフラットなんですよ、まっすぐな箱なんですけど、じゃないですよ、丸くね膨らんでるんですよ。もうこれめちゃくちゃ大きな特徴なんですよね。なんならこんなことしてしまうとね、あの箱詰めないじゃないですか、箱の上に物も置けないんですけど、なんか関係ないんですよ。光悦からすると丸く膨らませること、これが大事だったんですよね。この丸みを帯びたねこの蓋っていうのもすごいんですけど、光悦の特徴はですね、角も丸いんですよ。角っちょも、あの箱って大体角って尖ってるでしょ、四隅が、じゃなくてね、彼のこの作品はですね、あのすずり箱は必ずいつもね角が丸いんですよ。丸みを帯ばせてるんですよね。これもね、あの本阿弥光悦の特徴なんで、なんか全体的にねすごくまん丸くてねぷくっとしてて可愛いんですよね。でこのあの船橋っていう船橋、船の橋、船の橋なんですね。こう船をいくつかこう川とかに並べて、その上にこう板を置くんですよ。で板を置いてあの臨時の橋にするんですけど、よく戦国時代とかね、あの川を渡るときにもう橋を架けてる時間がないって時に船をバーッと並べて、その上に板をかけて、その上に皆さん渡っていくんですけど、それ船橋っていうんですね。それをねこうモチーフにしたものなんですけど、これはですね、この箱は、まあ、船橋、それただただのその船の、ね、橋の風景画を入れたかっていうとそうじゃなくてですね、これ一応和歌なんですね。五線和歌集っていう和歌集の中に、源仁さんやったかな、源仁っていう人が書いた和歌があるんですけれども、この読みが間違ったらもうすみませんね、一応ちょっとさらっと読みますね、東寺の佐野の船橋かけてのみ 思わたるを知る人ぞなきっていう和歌なんですね。この和歌の世界観を表現した硯箱になっているので、もう一つでこの硯箱の大きな大きな特徴なんですけど、文字ですね。文字がですね、こう漢字とひらがななんですけど、文字がこの船箱の蓋に散りばめられてるんですよ。東寺のとか佐野のとか竹手の実とか思わたるをとか知る人ぞなきっていうのが文字がねパラパラパラパラと散りばめられてるんですけど、2つの文字だけこの文字として散りばめられてないんですよ。これがこのタイトルなんですけど、船と橋なんですね。じゃあその船と橋どこにあるかっていうと、これがね模様といいますか図柄として入ってるんですよね。船はこうあの図で絵で描かれていて、その橋がですねこうその船の上にこう渡っているんですけど、これで船橋という文字を文字で書かずにモチーフで表現してるんですね。さらにですよ、その橋ですね、橋はどう表現してるかというと、これね鉛で作った板をですね蓋の部分に貼り付けてあるんですね。この鉛の板を架け橋、橋に見立ててるんですよ。なのでこうあの皆さん検索していただいたらパッと見ね、あのなんていうでしょう、こうのりといったらですかね、あのおにぎりにのりがかかってるようなイメージですね。ぷくっとこうまん丸く膨らんだドーム型のすずり箱に鉛板が蓋をね斜めにこう横断しているんですよね。なのでこの橋がですねアーチ型の橋に見えるんですよ。よくあるこうね太鼓橋みたいな。でその橋の下にちゃんと船がいるように立体的に見えるんですよね。だからこれ多分なんでしょう、ジオラマみたいになってるんでしょうね。このね感覚がすごいですよ。これ平面じゃないんですよ。だから、まあ、もちろん箱なんで立体なんですけど、でもその普通で、ね、すずり箱とかに描かれる図絵って絵図っていうのは、ね、絵柄図柄っていうのは結構まあ螺鈿とかでねペタペタ貼っていくとこう平面なんですよね。でも本阿弥光悦の場合ってこう立体なんですよね。なんかデザイン用語で言うとレイヤー感があるんですよ。手前に何かがあって奥に何かがあるってい う奥行きがあるんですよね。なのであたかもこの硯箱を見ていると本当に船を並べてその上にね橋をかけた船板をかけたみたいに見えるんですよね。これ凄まじいんですよ。もう本当に凄まじくて、今回のこの展覧会も会場に入ってすぐにこれがドーンと置いてました。だからもう人だかりがもう入り口で人が集まってしまうので、奥へ進んでください奥へ進んでくださいって言われましたけど、進むわけないやんかって感じですよね。みんなこれが見たいから皆さん行くぐらいなので、これもぜひね皆さんあの本当検索していただいて、画像でもいいので見ていただけたら、この凄さ、もっと言うとねこの硯箱に文字を散りばめるっていうのも若干ないんですよね今まで。なのでもうこの硯箱は今までのその硯箱とはもう全く次元が違うと、もう別物だと思ってもらってもいいっていうふうにこれねあのコメントに書いてました。それぐらい僕もそうだなと思いますよ。もうね、中学校ぐらいの僕は本当感動してここからもあの離れられないぐらいですからね。でなぜ僕がこれ感動してあのこれに影響を受けてるか、どう影響を受けてるかっていうのをちょっとあのトピックとして追加したいんですけど、箱ってねそれこそ立体なんですよね。なのであの、まあ、側面がね、4つ面があるじゃないですか。で上の天面とで底ですね、下と6面あるんですよね。6面あるということは、パッと見た瞬間に全部の面をですね一気にこう目に留めるっていうことはなかなかできないですよね。手前の2つの面は見えているけど奥のねあの裏側にある面は見えなかったりしますよね。なので全部を見ようと思うとこう必然的にくるっと回しますよね。でくるっと回すという行動をするということはこれ動なんですね、ムービーなんですよ。なのでせっかくじゃあ動くという行為をさせるのであれば、中にね描くモチーフにやっぱ時間軸の流れがあった方がいいんじゃないかなって僕は思うんですよね。なので僕いつも箱を作るときに僕の中でですけど、まずこの面から見てほしいっていうのは絶対決めるんですよ。でこの面から見てもらってこれ左に回してもらおうかなとか、今回ちょっと右回りに回ってもらおうかな、 そのロゴをね一発パーンと入れるだけの段ボールのとかあのギフトボックスとかであってもですよ、僕はするんですよ。あの天面に、ロゴを配置して、そして側面にこうロゴがあると目の動きがこう動いてくるなと。あ、じゃあこれ動くということは1、2秒っていう風にね動になるので、これムービーなんですよね。なので僕いつも立体物とか箱とかを作るときは必ず時間軸を入れるんですよ。銅を入れると、で銅を入れるとねこれ立体になるんですよね。レイヤー感が出るんですよ。奥行きが出るというか、手前で動いているもの、裏で動いているもの、この本阿弥光悦の船板のこの蒔絵の硯箱をね見ていただいても、この橋がかかっていることで下にいる何でしょう、船、何隻か船があるんですけど、その船がねゆたゆたとゆらゆらとね動いているように見えるんですよ。で光悦の凄さって、それを動くように見えるためにさらにね波をねくるくるくるくると波の模様までちゃんと彫られてるんですよね。なのでこの波目模様を見ているだけで、あ、船がゆたゆたと揺れてるなと。じゃあこの上にかけたこの船板橋もこの橋を渡るとやっぱりこう揺れる橋なんだろうなとかっていうところも想像できるので、これどうなんですよね。この箱だからね映画なんですよ、ムービーなんですよ。それを僕はいつもデザインするときに必ずこう入れるようにしているんですね。はい、そして次はですね、冒頭でもちょっとご紹介させていただいた鶴下絵36花仙和歌館ですね。これはですね、まず下絵をね、普通こういうものってまず下に絵を描くんですね。先にで絵を描いて、その上にその絵に合わせて和歌を載せて書を書いていくんですけど、本来これ分業なので、まず絵師さんがね絵を描いて、でそれを納品して、で後日納品してもらった書家さんが書を書いていくっていう感じなんですけど、これどうもね乾き具合、墨の乾き具合とか、その金銀泥ですねの乗った場所とか、あとこうちょっと修正具合とかを見ていくと、これ多分2人同じ日に同時に描いてるっていうことが分かってるらしいんですね。だから僕ねこれ多分なんかこうデモンストレーションというか、みんなの前でやったのかな、これ僕の勝手な想像ですけど、みんながたくさんいる前でよし2人でやってみようかってやったのかもしれませんし、まあ、2人でね酒飲みながら、ね、狭い部屋にこもって2人きりでやったのかもしれませんけど、それはちょっとね分かりませんけど、でも想像できそうですよね。2人がこう楽しんでやってるっていうのが分かるというか、おお、そんな感じで行くの、じゃあこのこっち行くわ、あ、なるほど、そんな感じで行くんだったらこここうしときましょうかみたいなねことで楽しんでやったのかなってちょっと思うんですけど、まあ、そういう凄まじさもあるんですけど、この本阿弥光悦の書の凄さって皆さんこれ本阿弥光悦の書ももし検索でよかったら見ていただけたら、あ、この鶴下絵を見てもらうと一番はっきり分かるんですけど、濃淡がまずすごいんですよね。太い部分とか細い部分とのその文字ですね、文字によって太かったり細かったり、あと、墨が濃かったり薄かったりとか、もっと言うと書体も違うんですよ。だ文字とかそのどう思わせたいか、ここの部分の単語、ここの部分の世界観はこう思わせたいなと、こういうふうなことを感じてもらいたいなっていうことで書体を変えてるんですよね。これも僕が実はめちゃくちゃ実は影響を受けてるところなんですね。なのでこの図録の解説をそのままお借りすると、もうカリグラフィーというよりタイポグラフィーに限りなく使い魅力があるかもしれないって書いてあるんですね。そうですね、僕もっと言うとまあレタリングと言いますか、こう文字でね遊んでるというか、文字一文字一文字をデザインだと捉えているんですね。なので単なるこうフォントをね打ちっぱなしで文字をザーッと書きゃいいよっていうことではなくて、この場面ではこの書体が一番お客様に見てもらう人に伝わるだろうなっていうことで文字の書体をね選んでいるんですよね。だから細かったり、太かったり、文字の色が濃かったり薄かったりでフォントが違ったりとかするんですね。これ実は僕いまだにシール1枚を作ったり、パッケージをデザインするときには必ずこだわってるところですね。なんならもう一回ばらまいて終わりですっていうチラシ1枚作るときも実は僕これやってるんですよ。 ここの部分はこういうことを思わせたい、こういうことを伝えたいので、この書体にしてみようかなとか、この太さでいく方が大きく伝わるかな、一番に伝わるかなとかね、考えながら書体を選んでるんですけど、これね、校閲やってるんですよね。ここは僕は本当にあの一番最初に若い頃見た時に影響を受けたところです。未だに僕から校閲が抜けないというのはここですね。で、この吊る下絵を見ていただきたいんですけど、あの最初に鶴の群れがいて、でだんだんあのバサバサと飛び立っていくんですよね。でバサバサバサと飛び立っていって、その、ま、巻物の巻絵なのでずっとこう右から左に流れていくんですけど、だんだんねあの飛び立っていったらこう鶴がねあの上に行ったり下に降りたりするんですよね。であるところではほとんどこう画面から消えてるところがあるんですよ。上にこう飛び立ってしまってちょっとだけこう頭が見えていてですね、画面から消えていくところがあったりとか、 そうとは思うとまた鶴の大群がですね上からバサバサバサバサッと来たりとか、でまた通り過ぎてこの下に降りて、また下から鶴の大群が今度上へ向かってうわーっと流れていったりとかってするんですけど、これね鶴が飛び立つ動きとか、その羽音とか、その群れのね大量にいる群れ感とか、その騒がしさとか、逆に言うと鶴がいなくなった時の静けさとかでですね、光悦はですね文字の書体だけではなくて、その文字の詰め感、行間とか、文字と文字の間の時間とかも巧みに変えてるんですよ。まず最初スタート地点は普通のこう、まあ、いわゆるこう読みやすい行間であったり時間であったり書かれてるんですけど、だんだんこう鶴が動き始めるとちょっと文字がパラパラし始めて、で鶴が飛び立って画面から少し消えかけたところは細い字で薄い字で書いて、文字をね書いて、で行間もかなり開けてるので静けさを演出してるんですよね。でさらにまた鶴の大群が戻ってきたら、今度はですね文字の数を多くして、文字と文字の間を詰めて、行と行の間を詰めて、文字もねやかましいぐらいにこう一箇所に文字って書くぐらいに文字があることで、鶴がねバラバラサバサバサバサバサバサって羽音をあの立ててですね、大群でやってきた感を出してるんですよね。すごくないですかこれ。でしかもこれちょっとなんでしょう、音声で伝わりにくいんですけど、大体こう3行ぐらいで書いてるんですよね、こう和歌なの で最初の一文書いて、で次の一文はね少しね段を下げるんですよ。でさらにもう一個最後の一文はもう一段ぐらい下げてるので、こう三角形になってるんですよね。左に行く段ごとにこう斜めに落ちていくっていう三角なんですよ。なのでどんどん左へと目線が、ね、自然に動くようになってるんですよね。ムービーなんですよね。だから常にこう左へと時が流れていきますよと、時間軸が動いているんですよっていうことを表現しているんで、これがねだからもう気がついたらね右から左へ自然にこう自分の意識が流れていくように計算されてるんですよね。だからリズムもあるので、これ音楽音も聞こえてくるような BGM がね聞こえてくるような気がするんですよね。この平面なのにこの凄さっていうのは本当に感動ですね。なのでもしねこのあの歴デザを聞いていただいている方でグラフィックデザインをねされている方に、あの本当アドバイスというかおすすめなんですけど、光悦は絶対見てください。なぜかというとムービーだからです。どうだからです。で僕あのサラリーマン時代というかデザイナーになるってからすぐにもうやり始めていることが、このチラシ1枚作るとき、ね、パンフレット1枚作るとき、パッケージ作るときって基本これやっぱりあの平面なんですよね。ペラものなので、どうしてもね静止画になりがちなんですよ。ピタッと止まったデザインになってしまうんですけど、必ずそこにね動きを入れてみてください。で僕サラリーマン時代にあのこれ自然に僕ができたのは光悦を学んでいたからなんですね。学ぶっていうか、まあ、好きだったからなんですけど、パッケージのデザインをねサラリーマン時代にした時にですね、先輩に褒めてもらったことがあったんですけど、それあの、まあ、漆器のデザインなんですね。漆塗りのデザイン商品なんですけど、それを袋に入れて紙ヘッダーって言ってね、紙のヘッダーにして紙ラベルにして販売するっていう商品なんですけど、でその紙ラベルのデザインをさせてもらった時に、で商品のね、まあ、世界観をそのまま踏襲したいんで、黒ベースので黒の、ベタ塗りにしたんですね。でそこに商品名とか入れてするんですけど、 その漆のね模様、漆のその絵付けがですね桜の花びらだったんですよ。なのでその桜の花びらを、ラベルにも、入れたいなと思って入れるんですけど、でこれ普通すると、単純に桜の花びらをこう適当にまあレイアウトするって感じだと思うんですけど、僕はねここで自分の中でルールを決めたんですよ。桜の花びらって当たり前なんですけど上から下に落ちるんですよね。ですので上から下に花びらが落ちるような向きですね、パラパラパラパラパラとこうで少し風が左から僕右に吹いてるようにしたんですけど、左から風が右に吹くということは花びらはその風に乗ってこの花びらの形とか向きを変えながら少し舞いますよね。ふわふわふわっとちょっと右に寄りながら舞うので、そういう風にねラベルにレイアウトしたらですね先輩にめちゃくちゃ褒めてもらったんですよ。ツアー君すごいねと、なんでこんなことできるのって言われたんですけど、いやまあ花びら動いてるでしょって僕が答えた気がするんですけど、記憶あるんですけど、これなぜできたかっていうと本阿弥光悦が僕結構好きだったんですよね。光悦はその平面グラフィックの中で銅ですね、時間軸を持ち込んできてるんですよ。だから必ず本阿弥光悦のものって動いているんですよね。その船橋蒔絵硯箱もそうですし、この鶴下もそうですけれども動いてるんですよね。でこの動いてるように見えるにはこの平面でどんな風に文字をレイアウトしたらいいかとか、モチーフの絵をどんな風にレイアウトしたらいいかっていうのは光悦は卓越してるんですよね。ですのでもしね皆さん弊社のデザインに興味がある方見ていただけたら、ハリマゼデザインで検索していただけたらたくさん事例を制作事例載せてますので、その中でもねシール1枚でも僕はですね動きを持たせてます。なので例えばシール1枚に、風景画がね描いてると、手前の川で奥にある山で、さらに奥にある山でもっと言うと空気、目に見えない空気とかで、そこに動き銅を持ち込むために鳥を飛ばせてみるとかね、赤トンボを飛ばせてみると、それするだけで動きがねふわっと出始めるんですよね。そういう工夫をねしているんですけど、これは僕は本阿弥光悦の僕の中でルーツがあるので、もうもはやですね僕はリンパだと呼んで怒られる、絶対これは怒られるな怒られますけど、僕はね自称リンパだと僕は思ってるぐらいの本阿弥光悦に影響を受けております。はい、皆さんいかがだったですか。もっとね本阿弥光悦という人とかね人物とかストーリーとか人生を紹介したかったんですけど、まあ一応デザインの番組ですので、ちょっとねデザインに特化した本阿弥光悦の読み解き方をご紹介してみました。はい、この今日のね配信はですね僕のもう一つやってるポッドキャスト農業デザインびっくりマークアグデザというね農業のデザインを軸にですねデザインブランディングマーケティングをお話ししている番組があるんですけど、そちらの方でも今回のこの全く同じ配信内容はちょっと配信したいなと、これも番外編でね配信したいなと思っておりますので、もし皆さんそちらも興味あれば聞いてください。中身は変わりませんここのこの説明と冒頭のご挨拶だけが変わってるだけなので中身は一緒なんですけれどももしよかったら聞いてください。はい、それでは皆さんまた次回お会いしましょう。さようなら。